キャストアレディオ大の大冒険を語る第38回というわけで始まりました。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ第38回です。語るのは私まさきと、
どうも小田陣です。
はい、今週はこの二人でお届けしてまいります。というわけでですね、38話が総集編の次の週放送されまして、まあサミットということで、まあ私は家の近所にサミットがあるんですけど、まあそう
ではなく、それはスーパーなんですね。
そう、はい、世界会議の方ね。はい。
サミット。いや、今回はもうね、まず僕はやっぱり一番ちょっと楽しみにしてたのがですね、レオナの新装備。
なんだっけそれ。
レオナの服が変わるじゃないですか、このタイミングから。
あ、全然覚えてなかった。なるほど。
え、本当ですか？
変わるんだっけ？
そうなんですよ。このタイミングからね、レオナはね、装備が変わるんですよ。
そうでしたか。
はい。僕は個人的にレオナの装備、確か、このタイミングで変わる装備で、最終戦まで行くんですよ。
おー、そうか。
彼女は。
そうなんだ。
はい。で、僕結構、あの装備好きなんですよ。
え、最終装備？
そうそう、レオナのね、装備。なんて言うんでしょうね。いきなりちょっとなんかだいぶニッチなところの話からいきますけど、はいはい、やっぱね、ちょっと、こう、それまでの装備って、ベンガーナのデパートで買ったやつなんですよね。
ああ、そうですね。
で、その前って、パプニカの、こう、なんていうんでしょう、こう、まあ、ドレスというか、ちょっとこう、
は
い、まあ、ワンピースというのはちょっと違うかもしれないですけど、こう、ひらひらした感じの、まあ、お姫様っぽい感じのやつで、
はい。
で、ベンガーナで、ちょっとやっぱ、戦いの旅に出るっていうことで、まあ、いわゆるその、動きやすさ重視的な服に変わってるんですよ。
はい。
で、このタイミングからのですね、レオナの装備はですね、やっぱその、ちょっとこう、お姫様という感じでありながら、どこかその、ちょっとこう、高級感というのか、
なるほど。
やっぱちょっとこう、これサミットですか、今回タイトル。
そうですね。
だからやっぱその、レオナがやっぱパプニカの、その、姫、として、まあ、しかも、こう、なんて言うんでしょうね。まあ、王様代理という位置づけですよね。姫というか。
まあ、そうですね。実質王です。
はい、国王ですよね。
はい。
っていう位置づけで、やっぱその、彼女がですね、ここでこう、まあ、立場が変わって、その服装がですね、その、そういうちょっと、なんて言うんでしょうね。こう、ちょっとこう、高貴さというのか、ちょっとそういう雰囲気を感じさせつつも、やっぱりその年頃の、こう、ね、女の子という面も残しつつの、ちょっとその可愛さみたいなものも見せつつ、みたいなね、その絶妙なね、加減なんですよね。これね、僕は結構ね、連載当時からね、レオナの、装備は、このタイミングからの装備が一番いいなと思って見てましたね。
連載当時って小中学生ってことですよね。
そうです、そうです、そうです。
その時からすごいな。キャラクターの服装なんか見てるんだ。
面白いな。結構、なんかやっぱドラクエって、そのゲームの世界で、やっぱその武器とか防具とか装備を整えていくって結構重要じゃないですか。ゲームクリア。
まあ重要ですね。
で僕、ゲームやってるときに、もう、基本各町々で、最強装備買ってから次の町行くみたいな、割とそういうタイプでやってるんですよ。
あ、ね、あ、割とこまめに買い替えるんだ。
そうそうそう、こまめに買い替える派なんですよ。割とこう、安全に全滅したくないタイプなんで、結構装備整えて、で、装備整えてると自動的にレベル上がるじゃないですか。
まあそうっすね。
戦闘を繰り返すんで。
うん。
だからそうしたらレベルも上がって、まあ割とこう安全に敵を倒していけるっていう話もあるんで、僕結構装備整える派なんですよ。
はい。
あと、ドラクエの、あれ、ナンバー、いくつからあったかな、 かっこよさみたいな数値がパラメーターに。
多分6っすね。
6でしたっけ、
はい、
で、組み合わせで、かっこよさ変動するみたいな。
ありますね。
で、何でしたっけ、もうちょっとすっごい
ファッションコンテストみたいなの
もあった。そう、みたいなやつありましたよね。
あったあった。6ですね。
6でしたっけ、
うん。
いや、あれ僕結構ね、当時ね、燃えたんですよね。なんか、装備で、それまではだからそう、やっぱ強いっていう、その防御力と攻撃力っていう、その戦闘に必要な要素でしか装備ってやっぱり考えてなかったんですけど、やっぱかっこよさっていう数値は、結構僕、ドラクエのゲームの中で割と革命的な要素として僕は感じてて。
なるほど。
装備品を戦闘に有利かどうかじゃなく、例えばですけど、鋼のシリーズみたいなので統一するとか、なんかそういうこう、なんていうんですか、いわゆる、コーディネートを優先して、装備品を装備するっていうのが、なんか全然違う楽しみ方になったんですよね。ドラクエのその装備集め好きな僕としては。そう。あれは結構ね、僕好きだったんで、そういう意味でもね、僕多分ね、この大の大冒険見てても、わりかし装備は結構僕見てますね。
ほう、面白いな、うん。そうなんだ。いや、着目点違いますね。
うん、
僕多分ほとんど見てないな。
うん。いや、なんかほら、ポップは、結果的に戻るじゃないですか。
戻るっていう
か。一回、新鋭機団戦の前に、大と同じ素材でできた、
はいはいはい。
羽織みたいなのをこう、着るじゃないですか。
なんかありましたね。
そう。でも、あれ、なくなるじゃないですか。結局、最後。
確かそうですね。
そう。だからなんかポップあんま変化してないんですよね。
うん。
で、大はダイもだからこの、一個前のザムザ行く前にもらったやつで最後まで行くんですよ。
はい。
だから、割とこのレオナ以降は、もう、あれか、ロンベルフから、魔光剣もらって、マームがちょっとこう変わる。
う
んみたいな部分ぐらいしかないんですよ。変わるパートが。
ね、
あとは大の剣の、鞘をこう、
はいはい。
改造して新しくするみたいな。
そうですね。
そのぐらいしかないんですけど。だからそういう意味では結構キャラクターたちの装備変更、このレオナこれね、割ともう最後の装備変更みたいな感じなんですよ。そういう意味でもね、僕、ここ結構印象的だったんですよね。
なるほどね。
はい。いやすいません、僕全然今回の話の本筋じゃないところで僕だいぶ喋りましたけど。
いや、まあいいんじゃないですか。
僕の結構好きです。
の意見としては別に今回の話には本筋などというものはなかったというのが僕の意見なので。はい。
は
い。いいんじゃないでしょうか。
いや、ちょっとまずそのレオナが見れて、僕は今回非常に、満足したなと。
なるほどね。
思っております。
なるほど。そっか。
はい。
はい、
まあ。そしてあれですね。今回は、まさきさんが。
ああ、僕は週刊ダイログに書きましたけど、もう進んだことをいいとしようじゃないかっていう。
はい、
もう。
いや、これはみんな思いましたね。
一回りしてもこういう解釈しかないだろうという。
うん。
まあ、解釈しかないというか、まあもうこれ、こう思うのが一番いいんじゃないっていう。そういう話ですね。
もうね、初回からね、やっぱこの短縮っていうキーワードが、
そう。
我々も喋っておりますけども。
うん。
なんかなんならもうどのぐらい短縮して1話に収めれるかみたいな、なんかもうちょっとこっからなんか制作陣のその違う頑張りが見えてきそうな気もします。
そう。僕がブログの下の方に、どこのシーンが漫画からなくなったかっていうのを、
はい。はい、
ざーっと書いてます。多分漏れもあると思うけど、まあ、ここに書くだけで13ないですね。はいはいはい、というわけで。
細かいセリフの、カットも入れたりしたら相当ですね。
もっとあるんじゃないかな。
はい。まあ、漫画の原作で言うと、このその小回りみたいなところで見た時のコマ数とかで数えてもそうかもしれないですし。かなりね、減ってますね。
いやまあね。まあだから今回はもうバトルもなかった時点でそういう回なんですよっていう。
うん、
もうだからね、これで ちょっとあのシーンがなかったですとか言ってるようだとね、この大の大冒険2020年プロジェクトの状況分かってないっていうことになると僕は思うので、あの、いい大人なんで、はい、状況が分かるんで、もはやむしろよくここまで1回の中で、13箇所、はい、僕が数えるだけでも13箇所削ったなっていう、うん、逆にすげえよって感じですね。
いやー、確かに。いやー、ほんとそう思いますね。ちなみに私が毎回数えております、今回のアニメ版で原作ページ数を、はいはい、
漫画何ページ
、はい、何ページ消費したかというのをですね、今回私、放送本編を見終わって、いや、これはもう真っ先に数えねばと思って、
はい、
まあ、もう、まあ、忘れずに数えた。
完全に数えるべき回でしたね。
はい、もう、これは最多記録更新したんじゃないかなと。
僕も思いましたよ。
思ってですね、私数えてみました。
90ぐらいいったんじゃないのっていう。
お。ちなみにですね、第37話までの過去のですね、放送回で最も原作ページ数を消費していたのはですね、実は、どれかというと、ですね、94ページ、消費をしていました。アバン流最後の奥義という19話目。これがですね、実は94ページ消費していて過去最多だったんですね。
はい。
今回、なんと、
はい。
第38話、サミット。
はい。
原作ページ数、なんと100ページ。
おお、すごいね。
はい。
ついに大台乗っちゃったね。
行けた、行きました。
やっぱ行ったね。
行きましたね。僕もね、
経典超えだよ、経典超え。
はい。いや、いや、これも完全におっしゃる通り、経典超えですよ。
経典超えしちゃいましたね。
もうびっくりの、
大ジャンプしちゃいましたね。100
ページ到達です。
まさか、3桁大ジャンプですね。
もうね、ここ最近ね、結構、ページ消費が割と落ち着いてたんですよ。
まあ、ほぼ平均ぐらいでね。
はい。70ページ行くか行かないか、みたいなところの、まあ、そのあたりをちょっとこう、行き来してた感じだったんで、今回ですね、まさかの100ページ。
大ジャンプですよ。
大ジャンプです。
大ジャ
ンプ来まし
たね。
ちなみに今回ですね、ページのそのカウントとしては、元々の旧ジャンプコミックスの、まあ、大の大冒険の15巻ですね。15巻収録の新たなる旅立ちという、話から、一応ですね、まあ、さっき実は放送前に少しまさきさんと話したんですけど、今回のアニメの終わりを原作のどことするかっていうのは、ちょっとこう、はっきりとですね、原作のシーンで終わってなかったので、
そうですね。
議論の余地があるかなと思ったんですが、一応私としては、原作のですね、祈願城大上陸の巻の、デロリンたちがですね、海をこう船で漕いで向かってきて、パプニカに向かっていくシーンで、祈願城がこう、ゴーンゴーンって言って動いてきて、デロリンたちがこう、逃げるっていうページまでですね。
うん、
で、そのページの後に、まあ、ポップがこう、ゼーハーして。
はいはい。ルーラー使いすぎだよ、はい、
ルーラーでヘトヘトっていうシーンが出てくるんですけど、予想としては次回、そこから始まるんじゃないかっていう。
はいはいはい。
今回祈願城のシーンで終わってたんで。
そうですね。
はい。一応だから次回がそこから、まあ、デロリンたち次回、頭からわざわざ出してこないだろうなっていう。
いやー、出ないですね。多分、90% 以上の確率で出ないと思います。
はい。今回の省略ぶりからすると、出ないだろうなと思って。
いやー、出ないでしょうね。
そういう意味では、そのページまでを今回のページで消費したと。捉えて。
なるほど。
そうすると100ページと。お題通り。
まあなんかキリがいいから、それでいいでしょ
う。はい。
そうなんですよ。どういうことだよ
って。ちょっと正直、これ入れないとね、95ページなんですよ。
ああ、いや、言っとこう。
それでもね、一応過去最多なんですけど。
記録更新だけど。
はい。やっぱ見けたっていうね。
ね。大ジャンプ。
はい。そうなんですよ。記録をちょっと打ち立てたということで。はい、今回行きたいなと。いいですね。
こうやってページ数カウントっていう別の遊びをしてるともうなんかこんだけ進んだことももう新記録だから。
いや、そうなんですよ。
楽しいねぐらいのね、解釈ができるから
いい。もうね、だって、あれですよ、その、旧ジャンプコミックスのですね、15巻のもう半分を超えてますからね、1話で。
いや
ー、すごいですよ。ほんと、びっくりしますよ。こんな1話で行くっていうページ数いってますから。
だいぶぶっ飛ばしましたよね。
はい。これはね、このペースで行ったら、ちょっと待って、もう来年まで持たないよくらい、うん。
まあ、それはないと思いますけど。いや、僕の、だからあれですよね、前話してたのは来年の3月に終わるのかなって最初言ってたけど、はい、あれもしかしたら6月終わりなのかなみたいな。
あ、そうですよね。途中から、このページ数集計してからね。
ちょっと6月ぐらいまで行くかもって思ったけど、この調子だとまた3月ぐらいで終わっちゃうんじゃないかっていう疑惑も出ております。
うん、
まあなあ、シーズン的に言うとな、10月始まりだからな、3月終わりっていう可能性あると思うんだよな。
そう。まさきさん今回そのブログに書いてくれてた、はい、やっぱバトルシーンはそうそうカットしないだろうっていう。
そうですね。
話は、僕も確かにその通りだなと思って。
だってダイとバランの時は原作ないぐらい持ってましたからね、逆にね。
そうそう
そ
う。
そのダイの動き何みたいな。
あれね。
ピューピューピューピューイーみたいな。
最後のライディインストラッション、ね。
もう、稲妻が動くかのような空中戦とかさ。
ね、
いや、そんなん原作ないしとか思いながら見てましたけど。
あれね、先週のね、総集編の時にもまたやってて。
やってましたか。
そう、その時にも、この動きなんだよって、普通に僕画面に向かって突っ込みましたからね。
思いますよね。
まあ、この後だからあれですよね、その、バトルじゃないシーンが、まあ原作漫画中に、その、まあどのぐらい出てきて、
どの程度あるかっていう話ですよね、う
ん。カットできる箇所がどんだけあるかっていう感じですよね。
なんかね、こっから先は印象、まあ、記憶というか印象ベースだけど、割とバトル多かったような気もするんで、そんなにどうなのかなとか思いつつ、まあわかんないですね。ちょっとこればっかりは。
まあ、削りづらい感じは確かにありますよね。
あ、でもあれか。ベンガーナ戦車部隊がもし、存在すらカットなんだったら、例えばバーサス祈願城で、クロコダインがなんだろうね、戦車隊長アキームかなんかを、
はいはいはい、
こいつを死なせたくないみたいな言ってるのもフルカットの可能性ありますよね。
はいはいはい、あ、でも、それは、今回の予告編あ、今回のっていうか、39話の予告が今回出てた中で。はいはい
は
い、
あ、出てました。戦車部隊。全然俺ちゃんと見てない。
いや一応戦車隊がね、弾を撃ってるシーンが確かね。
あ、マジですか。
たはず。あ、ありますね。うん、ありますね。
じゃあ、フルカットじゃないのか。
うん、そう。だから多分、アキームは出てくるし、戦車隊がその祈願城と相対して戦うっていう場面は、あるんですよ。
あ、本当だ、本当だ、撃ってる、撃ってる、
はい。で、これはね、やっぱりね、物語上なきゃいけなくて。
撃たないと真の姿が出てこないからだっけ。
もあるし、やっぱり、ベンガーナ王が、あ、これ多分前、どっかの回で話したんですけど。
あ、なんか言う話かもしれないですね。
そう。やっぱり、勇者よって言って、大が祈願城ぶった切って、
はいはい、
なんだろう、勇者はすごいな、みたいになるシーンが、この後、やっぱ出てくるところ、あれ重要なシーンだと思うんで。
そうですね。あれがないと、ベンガーナ・クルテマッカ三世が、心変わりして、ちゃんと、チーム、人間にちゃんと入ってくれないんで。
そうなんですよ。チームしてサミットに入んないんですよ。
そうですね。
そう。
俺は強いからいいよって言っちゃうから。
そう。だから戦車隊が無力であるっていうことに気がつけないと、ベンガーナオは改心しないんで。
じゃあまあまあまあ、アキームは、でもアキーム出るか出ないかどうかわかんなくないですか。戦車隊がボッコにされて終了みたいな。
いや、
ゴジラ映画みたいな感じで。
アキーム出るんじゃないかな。アキームね、なんだかんだね、結構ね、脇役キャラの中で僕は人気あると思ってるんで。
何しょ、
イームは出るんじゃないかな。
大好き TV とかだとね、出演者の方が、ゴメスとかすごい好きで、はい、ゴメスって
ゴメス
出る
た
びに言ってますけど、まあ、アキームもね、アキームって呼びたいっていう可能性がありますからね。
そう、それはありますね。やっぱクロコダインとのやりとり ほら、クロコダインファン多いじゃないですか。
まあ、そうっすね。
そう。だからね、クロコダインとのやりとりは削らないんじゃないかなっていうね。
なるほどね。
気がしますね。
クロコダインと人間の絡みはね。はい、
あとね、アキームってね、どこだったかな、
あ、後で出番ありますよ。
基地みたいなさ、
ある
とこに行くときに。
なんか伝令かなんか、みたいな。
そうそうそう。私でございます、みたいな。
そうそうそう。そう
出てきますよね。
あんたは隊長、みたいな。
そうそうそう。ハゲてたのか、みたいな、
そうそう。
シーンがあるじゃないですか。
自分は元からツルッパゲであります、みたいな、
ね。そうそうそう。そのシーンカットされそうだな。
そっちはなんか思いっきりカットされそうだけど。
あ、そういう意味で言ったら、だから、その辺の、なんか前線基地系のとこの話とか、あとほら、フローラ様が、ミナカトール取りに行きましょうみたいなとことか、
うん、
その辺とかはちょっとこう、若干の省略がありそうな、
ね。ああ、まあ予想されますね。
うん。いや、ちなみにね、あれなんですよ。僕ね、今回、その短縮のシーンもすごく目に留まったんですけど、
はい。
まあ、その原作のページをチェックする意味でも、僕、まあ、原作を見ながら、まあ、その、まあ、どこカットされてるなとか、チェックして読んでた時に、はいはい、あれちょっと待って待ってと。ここ全然カットされてねえなと思って、
はい、
これだけカットされてたのに、
はい、
こんなにカットせず、もう全部行くんだって思ったシーンがあって、そっちの方が僕すごい印象に残ってて。
何すか、それ。
今回の話の中で、ザボエラ、ハドラ、ミストバーのシーンあるじゃないですか。
ああ、三人で会話してるやつね、
はい。あそこね、原作ページほぼカットしてないんですよ。
ああ、確かに僕もそれ思いましたよ。
はい。
ブログ書くときにどこカットしてたっけとか思いながら見たら、あれ、ここあんま変わってねえじゃんと思って。
そうなんですよ。もうね、ここね、本当にね、セリフも多分ほとんどカットされてなくて。
そうですね。90% ぐらいほぼ、その、ま、最後のあくまでも構わんみたいなとこがなんかちょっと短くなってたかなぐらいの。
ね、あとね、なんかハドラ、今までお前がアバンの人に敗れ続けたのは、精神的な脆さやおごりがあったからだっていう、もうハドラの弱点を、もう、ドストレートに言うシーンあるじゃないですか、う
ん。ありますね。
そう。でね、その次のセリフの、最強の肉体と才能を持ちながら、慢心と同様の繰り返しで敗北し続けたっていうね、
あ、
このセリフだけなくなってましたね。
ありましたね。その、より、こう、きついダメ出しをしているところがなくなってましたね。
そうなんですよ。そこはなくなってたぐらいで、もうね、あと本当にね、ここ、全部残ってて、で、僕やっぱね、ここすごい、改めて今回その原作を読んでて思ったんですけど、これ、原作では、影の参謀動くっていう、話、タイトルで、
はいはい、そうですね。
もうね、その原作のその話の、もうほぼほぼ全ページと言っていいぐらい、もうミストバーンたちのこの会話が中心の回なんですよ、
うん。そうですね。
うん。で、なんとなく僕ここを見たときに、その、ハドラーが、こんなに、その、なんていうんですね、自分のことをこういうふうに喋るシーンっていうのは今までにないんですよね。
うん。
この話よりも前に。
ないですね。ないですね。
覚えてる限りないんですよ。
ないと思いますよ。
はい。で、やっぱなんかこのハドラーとミストバーンのやりとりっていうのは、いわゆるそのハドラーがただの、その、敵キャラから、こう、なんて言うんでしょうね。この大の大冒険の中で言うと、どういうかすごく難しいんですけど、
うん、
最終ボスの大魔王でもないし、
うんうんうん、
まあ、なんだろうな、中ボスっていう感じでももはやないし、なんかまあもう魔王軍の、なんか魔軍司令みたいな話ももうなんか、ぶっちゃけ正直、なんか合ってないような、も
う、うんうんうん、
タイトルじゃないですか。
そうですよ。
だから、すげえ、こう、しかも何度も負けてるし、もう、なんだろう、すごい、こう、存在として、魔王軍とか、敵キャラとして、その勇者の、もう、チームからの、討伐対象じゃなくなってるじゃないですか。
まあ、正直もうなんか、台からしても、あ、いたっけみたいな、ね。
もうだって大魔王バーンっていう存在の方に、もうやっぱりこう。
そうですね。ねみんなの意識が向いてるしね。
じゃないですか。
うん。
そうなってきたときに、やっぱ、まあ、当然、超魔生物になって、その、新鋭技能と出てきて、で、まあ、しかもその、武人としても一皮向けて、みたいなので、まあ、その、この後にそのハドラーって、やっぱりその、すごい、この漫画の中でも、まあ、なんていうんですかね、人気が出るし、すごくその、まあ、かっこよくなるみたいな、
いやもうね、
キャラじゃないですか。
3人目の主人公になりますから。
そうそうそう。
こっから。
その、なんだろう、変化がここからだな、なんだなっていうのを、すごい、やっぱり、すごいこう、気づかされたっていうか、改めて見てて。
そうですね。まあだから、逆にもうすべて話が、漫画が完結してて、重要なキャラクターの重要なシーンってどこなんだっけっていう観点で、うん、じゃあ注力するのはここだねっていう観点で、ね、脚本組んだ時にこのシーンは重要だねって多分理解になったってことだし、
うん、
まあ今回短縮されたとか、まあまあ、まあええやろ、みたいな。
うん。
しゃあない、ええやろ、みたいな。っていう風になったっていう判断だと思いますね。
やっぱここは削れないだろうってなったんだろうなと思う、
ね。なったんでしょうね。
うん。やっぱこの後ハドラーが、その、ただ強くなって、超魔生物になって大たちの前に現れたって、ここがその削られて、強くなったハドラーだけが出てきたら、やっぱりなんか、ちょっとこう、ハドラーが、こう、ちょっと薄いキャラになっちゃうっていうか、なんか。
そうですね。
うん。
ま、なので、無人ハドラー第一歩。
ね。
ここですね。
もう、だから、ドラクエ的に言うとなんかそのキャラ転職して、もう一回こうやり直しみたいな、なんかそれに近い感じの、もうなんか生まれ変わり感ですよね、ここはね。もうハドラーの。
まあ、なので、ここからがハドラーさんの見せ場がスタートしますと。
うん。
まあそういうことですね。
やっぱここは、なのでそう、今回本当は100ページも進んで、めっちゃいろんなシーンカットされてるのに、全然カットされなかったっていう、やっぱ今回の話、サミットっていうタイトルなんですけど、ね、僕は今回は、やっぱ武人ハドラー誕生みたいな。
そうっすね。いや、うん、ま、本当それ僕正しいと思ってて、だって今回サミットしてねえじゃんとかすげえ思ってたんで。いや、そう、それ。してないよ、サミットみたいな。
めっちゃ思いました。
うん。
まあ、そう、今回のアニメではぼかされてたんですけど、原作だと、ロモスの王様が、5日後にみたいなこと確か言ってんですよね。
あれ、我々は船で行くからみたいな話です
よね。あ、そうです、そうです、そうです。で、5日後に、あるんじゃよ、みたいな。確かね、言ってんじゃなかったっけかな。
今回のアニメだとその辺って若干ふわふわっとした、
ね、数日後にって確か言ってて、
あ、そうなんだ、
そうそう、そう、現在だと5日後にパプニカのある場所で行われるって言ってて、で、わしも明日の夜、密かに行く予定じゃって言ってるんですけど。
あ、本当だ、本当だ、言ってますね。
今回ね、アニメではね、数日後って言ってて、あ、ぼかしたと思ったんですよね。
確かにね。
そうそうそう。だから、サミットは、まあ、原作準拠で行くとすると、まあ、まだ、4日後か5日後にやるってことなので、
うん。
だいぶこのタイトルはフライングしたなって。
フライングですよね。
はい。
いやー、ほんとそうですよね。
やっぱり、無人ハドラー誕生っていう、タイトルでよかったな。
まあ、でも、それをやっちゃうと、後の方のネタバレしすぎだっていう。まあね、ハドラは無人になるんだ、みたいな。
まあね、確かに。
ちょっと出しすぎなんで。まあまあ、当たり障りないとこで言ったら、サミットなんじゃないですか。
まあ、そうですね。レオナにしかできないことを、レオナがやるっていう意味で言うと、それがまあサミットですからね。
そうですね。
まあそうなるんでしょうね。
まあでもなんか原作漫画だとなんだっけ、最強剣はどこだみたいなの、なんかありましたよね。それなんだっけ、コミックスそのもののタイトルだっけ？最強剣はどこだ、あ、違うわ。違うわ。間違えた。
最強剣。
それはもっと前だ。嘘だ、嘘だ。ごめんなさい。前回だ、前回。37話。
13巻だと思います、確か。
もっと前だ。 あ、うん、ザボエラのとかも出てくるからもっと前だ。違うわ。ごめんごめん。それは勘違い。
あの、ロモス行く前の、多分。
そうだそうだ。あ、もっと前でしたね。そうだそうだ。うん、それは別だ。
そうそうそう。
そうだそうだ。
そう。あ、でもあれかな。あの、原作のタイトルで行くと、ランカークス行く前の回がサミット開催っていうタイトルになってますね。
なってますね。
うん。だから、まあ、これからやるよっていう意味では、まあ、そうなのかな。うん。
まあ、そうですね。
うん。まあ、でも我々としては、あの、まあ、無人ハドラー誕生という回だったという。
そうですね。
ここで、まあ、行きましょうかね。
はい。はい、それでいいと思います。
はい。あ、ですかね。いや、ほんと、か、まじ、めっちゃカットされてる。よく数えましたね、これ。
いや、あ、で、さっき一個追加しました。キルバーンがバーンの鍵の話をするシーンもなかった。多分これなかった。
ああ、
その、前衛参謀動くの回での。それもないですよね、確かね。
あれ？いや、でも、キルバーン出てましたよね、
あれ？出てたっけ？
うん、キルバーンね、出てました。ちょっと待って。いたいたいた。キルバーンはいる。
完全に記憶が。いた？
前半終わる直前の11分。あ、毎度おなじみ、アマゾンプライム。
あ、本当だ。いるいる。
11分30秒ぐらい。
あ、いるいるいる。
いるいるいる。これはいるいる。
あれ？喋ってる？
喋ってる喋ってる。ピロロも喋ってる。一言言ってる。
なんて言ってます？
え？ほら、は、あ、ミストバーンも人情家なんだね、みたいな。
人情家なんだねってキルバーンも言ってる？
言ってる言ってる。
あ、そうか。
うん。そこはね。
お許しになったのかみたいな詳細
を
話
してた。言ってた。言ってた。
あ、言ってました。じゃあこれは僕勘違いか。じゃあこれは消しておこう。うん、
そこはね、あるよ。
じゃあここは消しておこう。ちょっと順番が変わったっていうだけか。
そうそうそうそう。そうこれはね、あるある。
うん。なるほど。
うん。
まあまあ、いずれにしても。もうね、なんか、いろいろ消えすぎててもよくわかんなくなってましたね。
うん。
あの、ローンベルクが一瞬で出てきちゃったからな。
あれはね、ちょっとね。
本当に一瞬でしたね。
いや、あれは、僕、あの、こう編集ミスったんかって思ったぐらい飛びましたよね。
秒で出てきたし。
そう。
もうなんかね、全然あの、人間嫌いな雰囲気全くないし。
そう。
いらっしゃいませみたいな。
なんかだってもういきなり登場した時普通にもう腰掛けて椅子に座って、
あ、そうですそうです。
ましたよね。
あれ早送りしちゃった俺みたいな感じの。
いやもう本当それそれ。
これはものすごいカットでしたよね。
うん。
いやーこれはぶったまげましたね結構。
家の外観が出てきて酒瓶ボンでもう座って喋って
ました。座ってましたね。これは結構衝撃でしたね。
うん、いや、もうこれはね、ほんと衝撃。
いやー。まあ、あと、これは原作にないとこだったけど、うん、ダイがその後、あの、ロンベル君の家のとこにある剣に、ちょっとドラゴニックオーラ込めたら、剣がピキピキって言っちゃってて、
ね、
え？っていう、いかにせん、適当な剣とはいえ、うん、ロンベル君が、作った剣って、そんな一瞬でドラゴニックオーラちょっと込めて響いるのっていうのはちょっと個人的には疑問で。偽覇者の剣なんかアバンストラッシュ一発耐えましたけどみたいな。
だってそれ言うとあれですよ、パプニカのナイフだって結構耐えてませんでしたっけ？
耐えてたっけ？
パプニカのナイフって、
右腕に集中させた後は耐えてないと思います、一回も。
あ、そうか。もうバランの時はあれいきなり壊れてるか。
そう。
死体にあった時は。死
体時代はもしかしたらちょっともう記憶が若干怪しいですけど、多分1回か2回ぐらい耐えてる可能性はあると思います。
多分まだ無意識的にドラゴニックオーラ使ってる時に。
あ、そう。
何回か
多分耐えてると思いますよ。
まあでもそれ言うとあれですよ、鋼の剣もそうですよね、多分ね。
多分、まあ、あの、つまんないことを言ってしまえば、その時にはドラゴニックオーラーで剣が耐えられないっていう設定がなかったんだと思うんですけど。
確かにね。
いや、まあまあ、それは置いといてっていう。
あの、だってほら、あの、バランとの戦いの時も、もう明らかにあの、拳がもうブワーって光って、
はいはい。
なんていうんですか、もうその、陶器が目に見えるような、
そうですね。
すごい量になったのが、
はいはい、
県にブワババババって流れ込んでってっていう状態だったじゃないですか。
そうですね。
あの、なんならあの、ね、ノバのこのあの、オーラブレードぐらいの感じの、
はいはいはい、そうですね。
あの、オーラ見えてたじゃないですか。
そう
ですね。今回なんか、ヒューヒューヒューみたいなの、
本当にちょびっとで。
静電気が、
そう。静電気が走った程度で剣にひびが行っちゃって、え、それロンベルクだいぶ、あの、ロンベルクさんちの剣しょぼすぎない問題っていう。あの、あの演出は必要だったのかいまいちわかりませんでした。うん、
あの、原作だと、ポップの実家の武器屋で、
あ、そうそうそう。
ね、
これはちょっとなんか雰囲気が違うな。
不思議なパワーを感じるみたいな。
そうそう。多分ダメだけど、みたいな。
うん、
あれ結構いい、良かったんですよね。おさすがだな、つって。
うん。
それはあの、ね、魔族が作ったもんだっていう、あの構成は僕好きなんですけど。
僕も。あの、だってやっぱほら、ポップの実家が武器屋って、っていうところで、やっぱそこの武器屋にヒントとなる剣が置いてあってっていう流れで行くじゃないですか。
そうですね。それこそだからね、RPG 的なとこで言うと、ね、主人公の実家が実は武器屋で、今まであんまり明らかになってなかったけど、うん、武器探してるときに、お、じゃあ実家の武器屋行けばヒントがあるのでは、みたいなね。
うん。
そういうクエストだと思うんで。
で、しかも、ただ、親父さんに、その、最強の武器って言っても、その、うん、いや、うちにはねえよ、みたいな。
こんな田舎の武器屋にはない、みたいなね。
で、なんなら店を見るかいって言って、
そうそうそう。
みんなで見て回って、そのね、凄みのある剣を、ダイが手に取って、さすがだな、そいつは特別性だ。これを完全にあの、ロールプレイングゲームの、
そうそう。
いわゆるイベントフラグじゃないですか。
フラグですよね。なんかお店の中ごそごそ調べて、ある一角を調べた時にはね、
そう、武器屋のその、
武器屋のおっちゃんがね、
言葉が変わるみたいな。
おう、さすがだな、って。いや、完全にね、そう、ゲーム的な意味でもそうだし、ね、なんか、いい感じなんですけど、ま、残念ながら、はい。
あの、100ページ進める、ね、100
ページ経典超え計画のために。
記録のために。
はい、記録のために。そこかな一番ギュッとされた感じがあったの。
されましたね。
いろいろね、なかったけどね。まあまあ、なので、はい。でももう、そこをあの、
はい。
ね、やってくればよかったねって突っ込むのはあの野暮だっていうことは分かってるんで、もういいんです。はい。
あの、
100ページいったということで。
個人的に僕はですね、あの、今回、あの、短縮されたことで、ちょっと原作で抱いていた違和感みたいなものが解消された箇所も実はあって、
ほう。
あの、まず1個目はですね、
ほう。
ダイたちがロモス あのお城で、
うん、
まあ、お別れをして、
はいはい、
ルーラで帰るじゃないですか。
そうっすね。
でね、僕原作見てた時に、あの、なんで城からすぐにルーラで帰らなかったの
か。ああ、確かにね。確かにね。
あの、森の方まで歩いていくじゃないですか。
はいはいはい。
で、あの、森のなんか、とこでルーラして、なんか、なぜかその、ちょっと先の木の上に立つみたいな。
ああ、そうそうそう。それで、チウをね。
うん。
チウのことを語るっていうシーンがありますけど。うん、確かにね。
これ、だって、なんか、わざわざ森まで入っていく必要がないじゃん、ルーラで帰るんだからって、すごい思ってて。
うん。
で、今回、むしろそれが、あの、城の出入り口で、あの、ルーラして、その、城の外壁の上かなんかに乗ってましたよね、確か。
そうですね。外壁の上に乗ってて、ね、僕はあの、ね、そこの画像を切り出してたんですけど、はい、あの、チウ気づけよっていう、崖のじゃないや、あの、城壁の上に普通に3人結構見える位置にいるぞっていう。
はい。
はい。
そんな感じですね、確かに。
そこは僕ちょっと突っ込みたいなと思ってたんですけど。
うん、あの、ちょっと、新たな突っ込みどころが生まれたっていう話はあるかもしれないんですけど。
チウ気づかなすぎだろうっていう。
そう。でもあの、やっぱなんか、ここ、あの、しかもあの、みんな外に出てきてんですよね。あの、お別れのタイミングで。
そうですね。
はい。あの、それまで、お城の、あの、なんていうんですか、王様とかのいる部屋から、急にあの、外に出てきて、みんなで見送ってるんですけど、やっぱ、これやっぱ、おかしいなと思ってたんで、 この今回の短縮で僕は割と納得感がいった感じでしたね、ここは。
まあ、唯一出てった意味があるとしたら、うん、原作だとあれなんですよね。俺も弟子入りさせてください。俺もって言った時にブロキーナが、いや、残念じゃが許してくれ、じゃあねーってさっさと森の方に去ってきていくシーンがあるんで。
ありますね。
これが多分王宮の中だと成立しないんですよ。いや、どこに行くんだよってことになるじゃないですか。
なるほどな。
もう、別れて、もう森というか道というか、もうこっからは別れるのみだねっていうところで、ブロキーナが言うと、いや、もう帰るしかないからって、ああ、帰るしかないっていうか、もう帰るからごめんねっていう。
なるほど。
そこだと思います。一番。
なるほど。
実はルーラーの方に意味があったわけじゃなく。
そうか。あ、確かにこれ原作見ると、ブロキーナーも、なんか荷物背負ってますね。
そう、もう帰るからっていうオーラを全身で出してるんで。
うん、ああ、なるほどな。そうか。それも関わってんのか。
というのが僕の理解。
細かいな。確かに、そうかもしれない。それもありますね。
はい。
うん。あとね、どこだったっけな、気になってて、短縮しての話は、あ、そうそうそう、ポップがね、実家に、着いた時にね、
はい。
お母さん見つけて、
はいはい。
原作だと、なんかこう、踏み台に乗って、
そう、踏み台に乗って落っこちそうになる。
そうそうそう、ぐらってなったところに、ポップが滑り込んで、
そうそう。
お母さんの下に入り込み、壁に足をぶつけてバイーンってなって、うん、すいません、ポップかいみたいになる
じゃないですか。なりますね、なります。
僕ね、これね、なんかなんだろう、これはね、ちょっとこんな状況はなかなかないんじゃんって思って見てたんですよね。
なるほど。
うん。なんか、まずこれ、グラっていうところが、よく見ると、これ原作コミックをお持ちの方はですね、お母さんが椅子に足を乗せたところの、その椅子の右の、
右手前
下を見ていただくと、
足に、あれでしょ、石ころが挟まってる。
そうなんですよ。
うん。
石がね、挟まってるんですよ。
そうですね。
こんな状態、そうそうならなくねっていう。
そこかよ。突っ込みどころ。
そう。
いや、それはあるかもしれないじゃないですか。
いやー、だって、ですよ。いや、仮にですよ。もう、毎日ここにこの看板をかけるたびに、ずっとこの椅子を置いていて、もうちょっと足がガタついてきたから、下に石を買っておきましょう、みたいな感じでね、置いてたとしてですよ。いやでも、そもそも、この武器屋で、親父さん、元鍛冶職人じゃないですか。
はいはいはい。
いや、椅子くらい直せるやろ。
ああ、そういうこと？
そうそうそう。
いや、僕はこのシーンは、
うん、
毎日かけてるわけじゃなくて、この日たまたまかける必要があって、椅子置いたら僕、石が挟まっちゃったっていう解釈ですよ、僕は。
あ、この直前にかけるために椅子を置いたっていうことですね。
そう。
その時たまたま、小石が
挟まってた。石を挟んじゃったってこと。そうそう。僕はそっちです。
なるほど。そっちか。
てかずっとそうだと思ってましたよ。
なるほど。なるほど。
日々これでやってるわけじゃないと思います。
まあ、だとするとさらに、そのタイミングがこのたまたま帰ってきた今日にぴったり合うか、みたいなね。
いや、そこはいいでしょ、漫画だし。それはいいじゃないですか。
まだね、滑り込んでいってバイーンってなって、で、母ちゃんの下で受け止めてみたいなのがね、なかなかそんなうまいこと受け止められんすよと。
いやいやいやいやいや、いいじゃないですか、そんな。他のバトルで起こしてきた奇跡に比べればそれぐらい多めに見てあげてくださいよ。そんな。なぜここに厳しいんですか。
いや、わかんないです。なんかね、このね、お母さんとの再会みたいなのに対しての、
はい。
ちょっと無理やり、ちょっとこう演出した感みたいなのを感じてたんですよ、ねうん。
いや、完全に無理やり演出してるんだからいいじゃないですか。
いや、なんかそれで言うと、今回の方がむしろ自然だったな。
いや、まあ自然は自然でしたよ。はい、それはおっしゃる通り。
思わず お母さんって言っちゃうみたいな、声に出ちゃってたみたいな、ま
あ。自然ですよ。はいはい。それは自然。
めっちゃ自然だったなと思って、だから今回そこはね、むしろ良かったと思ったんですよ。
なるほどね。うんうん、まあまあ、いや、自然かって言われば今回の方が明らかに自然だったっていうのは、はい、それはもう僕も特に異論はないです。
そう、言いたかったことは、そう、いや、そう、それ、言いたかったことはそれです。
あ、そう。
ちょっとすみません、種崎さんみたいな、ちょっと。
まとめられず、こう、あーってなるっていうね。
そうそう、盛り上がっちゃって、こうね、言いたいこと言えなくなっちゃう、種崎さん。
大好き TV の種崎さん、なんか、気がついたら、この数週間っていうか、なんかずっともう、言いたいことがまとめられない人になってますよね、完全に。大好き TV リンク貼っておきますけど、皆さん毎週見ていただくとですね、種崎さんがまとめられない人にどんどんなっていくって、全然別にあの悪い意味では言ってないんですけど、単に面白いっていう。
ね、なんでしょう、豊永さんの通訳ぶりが、
はい。
さえ渡る。
だんだん通訳が
ま
くなってく
る
っていう。
そう。あ、ちなみにね、あとね、僕ね、今回ね、一個、って思った場面があって、
はい。
ロンベルク、のお家に行った後に、
はい。
さっきの、そう、台が剣にドラゴニックコーラ流して壊れたっていうところは、
はいはい。
僕もそれも、は違和感あったんですけど、その後にですね、
うん。
ダイが、要は普通のじゃダメなんだっつって、
はいはいはい。
神魔合流拳に打ち勝つことができないんだって言った後に、ロンベルクが急に態度をこう変えるじゃないですか、はいはい
は
い。
ガラッて変わりますね。
はい。あそこね、ちょっともう一回ぜひ見ていただきたいんです、皆さんに。すごいんですよ。うん、
見てますよ。
ロンベルクがですね、なんだとって言った時に、すごい振りかぶって叫びを投げるんです、
はい。あ、投げてます、投げてます。めっちゃ投げてます。
はい。で、これね、原作だとね、机の上からパリンって落ちるだけなんですよ。
そうそうそうそうそう。
ここね、ロンベルクお前、逆上投げんなよって思うん
ですよ。いや、投げすぎですよね。
そう。
なんなら一瞬台に投げたのかって思うようなカットで入ってくるんで、それ投げすぎでしょっていう。
そう。結構な振りかぶり度合いでね、これね、投げてるんですよ。
結構すごい。そうそう。いや、これはそのさっきの自然不自然で言うと、これは不自然じゃないですか、いくらなんでも。
こっちはね、不自然。
うん。
これは原作の方がね、自然。
いや、わかりますよ。
ただ、なんかね、今回僕ちょっとロンベルクに関しては、表情がね、原作キャラよりも
原作もっとね、厳しい顔なんですよ。
そうなんですよ。
なんかね、だいぶ緩いんですよ。
緩い。
ほんとそう。
うん。
アニメロンベルクね、目がでかいしね。
だからメルルと一緒なんですよ、ね。
そう、そう、そう、そう。なんかね、可愛くなっちゃってる。
そう。目が大きくなっちゃったんで。
そうなんですよ。原作のロンベルクね、すごい眼光鋭くて。いやもう、この初登場のこの森から出てくるシーンの眼光の鋭さ、
ね、
完全に殺しに来た感じですよね。
うん。
鏡は持ってんだけどさ。
やっぱりなんか、魔族感が強いんですよ。
そうなんですよね。
原作のロンベルク。
あ、ほんとそう。なんかね。
完全に敵だという、敵というか、まあ、人間とのやっぱり慣れ合いをしないっていう。
そうそうそう。そういうキャラですよね。
立ち位置で、そういうやっぱり目をしてるんですよね。
かなりね、目ですよ、目。
そう。だから、その、表情的な意味での、こう、怖さとか、あと、このね、神魔合流拳だとっていうのもね、
そうそうそう、
完全にこれ、なんていうんですか、表情が、なんだろうな、驚きっていうよりは、なんか、むしろなんかちょっと怒りに近いような。
わかりますよ。この原作の表情はすごい良いんですよね、うん。なんかね、いかに彼にとって神魔合流拳っていう響きというか存在が、気になり続けていた対象かっていうのがすごい伝わるんですよね。
うん。
いやー、そうなんですよ。
それが、
汗かいてる感じも。
キャラデザ的にちょっと、落ち着いたというか、穏やか、いい人ロンベル君になっちゃったから、
そう。
神魔合流拳打倒感を出すために僕は坂上を振りかぶって投げたのかなとは思ったんですけど。
そういうことでも、ただの酒癖悪い人みたいになってるんですよね、それ。
ちょっとね、違う方向行っちゃったんじゃないかなって思ってますね、これは。
そうっすね。まあ、だからね、なんか、今更どうこういうのもあれですけど、まあちょっとキャラデザインに関してはここは、もうちょっと怖い顔でよかったんじゃないっていうのはありますよね。
うん、まあほら、最終的に原作でも、最後の本当西欧十字剣出した後に、はいはいはい、ほら、ノバが、師匠になってくださいみたいな感じじゃないですか。はいはい
はい、あるあるある。
弟子入りするみたいな。
弟子入りする、あるある。
うん。初めてなんかそこで、人間と心を通わせるみたいな。
そうですね。いや、ほんとそうですよね。
うん。
いや、そうなんですよ。それまでは基本的にあんまり別に心を許してるわけじゃなくて、うん、ね、別に、バーンに好きも嫌いもないけど、
うん、
なんかね、弱い方についた方が面白いだろっていう、それぐらいの理由でしかなかったっていう。まあ、その距離感が良かったんですよね。
うん。そう。だから、なんかほら、魔鋼剣とか作った時も、
うん。
あれは、バタックさんにすげえお願いされたんでしたっけ？なんか、あれ誰にお願いされたんです
か？いや、多分そうそう。バタックとかアポロが、なんか地に頭をこすりつけて頼んだっていう、どんだけ頼んだんだよっていう。
そう、いや、だからすごい、そのやっぱ、まだあの時ですら、そんなにやっぱこうなんか、慣れ合う感じじゃないし。
そうですね。
うん。すごいこう、やっぱ、ロンベルクいい人になるって、本当になんか最後人間と打ち解けたみたいなの、本当ノバのおかげだっていう。
そうですね。ノバが命を張ってね、命の剣で向かってったおかげですからね。
うん。いや、あれ結構僕、あそこのシーン好きなんですけど、もうなんかその状態を見据えちゃった感じの、いい人感の
表情、ね。そうなんですよね。そうそう。やっぱね、この時点ではね、やべえ、この人殺しに来るんじゃないかぐらいの目が良かったんですよね。
もういや、僕もね、それに関しては本当、ちょっとまあ、これからその話は進んでいく中で、まあ、メルルも最初そうだったじゃないですか。ちょっとこう、違和感を。
はいはいはい。
感じますけど、僕、正直今回、メルル、テラン王に呼ばれ、新テラン王に呼ばれて、
はい、新テラン王にね、占いするとか、
役に立っちゃったって言った時のメルル、はいはい、ちょっと可愛いなと思いました。
もう、まあ、完全にね、今んとこキャラと女性キャラクター可愛いダービーで言うとね、完全に今んとこメルル優勝なんですよ。
いや、
もう残念ながらこの時点で優勝なんですよ、もうすでに。
間違いない。
原作だとね、なんかそういうポジションじゃなくて、ちょっと独特な雰囲気があって、なんかポップに対する純粋なこう好きみたいなのがこう行動に出てくるあたりから、だんだんこうね、こうなんかそこら辺がこう際立ってくのが面白いんであって、なんか最初から可愛い選手権優勝しちゃうとちょっと話が違うような気がするって。まあこれロンベルクも一緒ですよね。
うん。
最初この人はもう超怖いっていう超怖いし、何考えてんだかわかんないけど、
うん、
でもね、その神魔合流拳倒すっていうことにはすげー、それだけには興味あるっていう、この偏屈感が良かったんですけどね。
あ、そう、思い出した。今、メルルの話して思い出しましたわ。今回重要なセリフの変更があったんですよ。
ほう、なんだっけ。
新テラン王がですね、
はいはい、
原作だと、あの二人を呼びなさい。
はいはいはい、
っていうんですけど、
メルルとナバラね。うんうん、
そう。もう今回いきなり、メルルを呼びなさいっていう。
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうでした。
そう。
ナバラはみたいな。
あ、そう、それ、それ、それです。
ナバラカット。
そう。原作だと、誰です？あの二人って、ってポップに言われて、
はいはいはい、
お前たちも知っていよう。ナバラとメルルだよ、占い師の。え、あの人たちがパプニカにって言って、はいはいはい、で、さらに占い用意してるときにポップが、ばあさんがなんで占んねえんだよ、みたいな。
はいはいはいはいはい。
最近はメルの方がよく当たっちゃって、私はお払い箱さ、みたいな。
あった、そうだ、
やりとりが
そこも完全カットだ。あ、ちょっと今回のブログのカットした箇所メモに入れておこう。ナバラの存在全カットっていう。
そう。一応ね、無言で、背景には、
あ、います。
混んではいるんですよ。
あ、そうなんだ。でもまあ、いずれにしてもナバラの発言全カット。
そう、発言はないですね。
あー、ここも地味にカットされてたか。
そうなんです。これはね、今回、まあ、短縮化の煽りという話もあるんですけど、やっぱりそのメルルっていうキャラクターを、もう、
そうですね。
明らかに、今後も見据えて、やっぱこう前に出してきてる。
まあ、そうですね、そうですね。
のは間違いないですね。
だから全国30人ぐらいのナバラファンはがっかりですね。まあ30人な
のか。いるのか。
いや、知らない。いるかもしれない。
そう、あ、います、います。ちゃんとね、映ってますね。ナバラさん。
はい、はい、はい。
そう、ここはね、そう、ちょっと、ここも気になった、とこでしたね。
はい、はい、はい。
あとね、どうだったっけな。そう、ロンベルクの叫びがあって、あ、そう、あとね、あれ、デルムリン島ですよ。
あー、デルムリン島ね。
デルムリン島。これね、我々が、このシーンを、実は、うん、見るのを楽しみにしていたっていうことを覚えていますか、まさきさん。
え、いや、ごめんなさい。あんまり覚えてないんです。
本当ですか？ちょっと、
なんだっけ？
ちょっと、まさきさん。
なんだっけ？え？
我々はですね、実はですね、大たちがですね、ロモスで、
はい、
戦い終えて、
はい、
ブラスじいちゃんを、デルムリン島に送っていって、大たちが、パプニカの方に行くっていう、船でね、パプニカに行くっていうシーンあったじゃないですか。
はいはい、はい。
あそこで、実は我々はですね、原作では、
ああ、思い出した。思い出した、思い出した。
ロモスの兵士たちが、
そうだ、ブラスを守るっていう、
そうです、それです。
ミッションがあったんだ、彼らに。
そうなんですよ。
思い出した、思い出した。
原作では言っていて、ブラスじいちゃんのところにロモスの兵士が駐在するっていう形が描かれているんですよ。
ありましたね。そうだ。それがまず、そもそもカットだった。
そうなんです。カットされてたんですよ。だから、この場面、今回の、覇者の冠を取りに行くときに、原作だと実は、チェックメイトって言って、
そうだ。
兵士と、
兵士とのんきにチェスやってるんですよね。
チェスやってるところに突っ込んで
ズドーンってくるんですよね。そうそうそう。思い出した思い出した。そうそうそう。そうですよ。
思い出しました？これが僕らは、このロモス、から戦わって、エピソード10ですね。
はい、はい。
パプニカ王国への中で、僕らこのポッドキャストやった時に、いや、はいはい、これ兵士が、駐在するシーンなかったけど、後に出てくるこの覇者の冠のシーンで、果たして兵士たちは出てくるのだろうか。
ああ、言ってましたね。よく覚えてましたね。
いや、僕、今回見てて、あ、出てこねえって思ったんですよ。
まあ、だから、案の定ってことですよね。
そう。だから、ここは本当だから、ちゃんと、エピソード10でカットしたことの辻褄も、
まあ、
合わせる形で、今回の38話、はいはい、まあ、エピソード38で、
そうですね。
デルムリン島で、ロモスの兵士は描かず、はいはいは
い、そうですね。
じいちゃん料理してるところに、
はいはいはい。
すげえ可愛い感じで、ダイがなんか、ですか、足踏みというか、走る感じの雰囲気しながら、
ね、
しかもなんか、ごさごさこう探していくっていう。で、これは大好き TV で言ってたんですけど、あそこ全部アドリブらしいですね。
らしいですね、ガサゴソみたいなね、うん、言ってましたね。
しかもデルムリン島からルーラって言ってポップが出るところ、
そうですね、
ルーラもなんかアドリブ
らしいですね。
いや、ちなみに、うちの子供たちはですね、うん、
はい、
このデルムリン島のシーンで、最後に、はいはいはい、ブラスじいちゃんが、
うん、
片付けてけ！
ああ、言ってましたね。
あそこ大爆笑してました。
ああ、これ原作ないですからね。
ないです、ないです。
いやー、なぜか最後、ブラスじいちゃん片付けないことに怒るっていう、
そう。
謎の一言が入ってる。
そのね、謎の一言でね、我が子たちはもう大爆笑でした。
どこら辺が面白かったんだろう。
いや、でも僕も爆笑しましたよ。
いや、まあ、僕もちょっと笑いましたよ。そこ、そんなことっていう。
そう。なんか、なんて言うんですか、うち、子供たちに、やっぱよく言うんですよ。片付けなさい、みたいな。
はいはいはい。
なんかやっぱ親が子供に言うセリフの、僕結構なんかベスト5ぐらいに。
ああ、片付けなさいね。
そう。片付けなさいって入ってると思うんですよ。
ああ、入ってそうですね。確かに。
そう。なんかじいちゃんと、まあ、じいちゃんとは言ってるけど、まあ、要はその親子みたいなもんじゃないですか。
まあ、そのまあ親子ですよ。
うん。ブラスとね、大は。
そうです、そうです、親子です。
なんか、そう、その関係性を、もう一言で、表した、もう、名台詞なんじゃないかなって。
うん、うん、うん。
片付けていかんかっていう。 一言で、すべてそのなんだろう、こう、大とじいちゃんとの間柄を見せるっていう。
確かにね。
パーフェクトなセリフ選びだったんじゃないかなと。思いましたね。はい。
そうですね。なるほどね。まあそこに関して言うと、だからこう、短縮して回、元の話とは変える中で、こう、うまい工夫として一個入れたんじゃないかという。
はい。
そういう受け取り方をしたという。
ね、はい。
なるほどね。そうかもしれないね。
そう。エピソード10でのショートカットをちゃんとここでも、うまくつなぎつつ、その大とじいちゃんとの数少ないこのシーンでその親子感をきちんと描くというね。
うん。
素晴らしい。アニメ制作人のファインプレイなんじゃないかなと。
なるほどね。
はい。思いましたね。
はい。じゃあ、まあ、いい感じでまとまったところで、38話の話はこんなもんでいいでしょうかね。
いやー、ちょっと、いい盛り上がりを。
はい。
やっぱね、このぐらい大幅にいろいろこうやってくれた方が話題。
話題にはなる。なる。それはなる。それはね、間違いない。
ね、なりますよね。
はい。
あ、でもなんか、これ大好き TV でね、なんか言ってたのが、結構僕、すごい、ちょっと印象残ってたことがあったんですけど、種崎さんが、
うん、
ロンベルクの、さっきの多分島ゴルケナとみたいなところの多分話だと思うんですけど、
はいはいはい、
ロンベルクの
声優、言ってた、言って
た、共演のシーンで、
うん、はいはいはい。
なんだろう、アクリルのカーテンかなんかの、横にいたのに、
うんうん、
そのなんか、その、毛をされるような。
はいはいはい、言ってましたね。
みたいなあったじゃないですか。で、あの時の、豊永さんとのやりとりで、
うん、
種崎さんが毛をされちゃったって言った豊永さんの発言に、
うんうん、
種崎さんが私が毛をされちゃったのかな、
うん、
でも大が毛をされたのかなみたいな、
ありましたね。
はい。で、なんかその、はいはい、私が毛をされちゃったっていうことに対して、なんかすごく、それをあんまりなんかその種崎さんが、こう、ポジティブに受け止めてはなくて、
はあは
あ、僕はそう見えてて、
はいはいはい、
で、なんかその、声優として、その、あの場で収録、でもなんか収録の多分その本番の前みたいな話だったかなと思うんですけど、
あ、ちょっと細かいニュアンス忘れちゃったけど、うんうん、
なんかその、大になりきってというのか、多分大という役にしっかり入り込んで、声優としてそのセリフを言う現場に乗り込んで、臨んでいて、
はいはい。
で、そのロンベルク役の方が言ったセリフで、その、なんか、その場にはだからそのもう大としているはずなのに、
うんうんうん。
種崎という、種崎厚みとしてその、毛をされちゃったみたいになるのは、
はいはいはい。
なんか多分その、なんか役に入り込めてなかったみたいな、ことになっちゃうみたいなことで、
うんうん、
種崎さんが、なんかすごくそこ、豊永さんのその、種崎さんが評されちゃったんだねって言われたのに対して、うんうん、なんかその、ああ、そうなのかな、でも、そうだとすると、でもそれは、みたいな。
はいはいはい。
でも、大が毛をされたとかっていう、なんかそういうやり取りしてるんですよ、これ。これぜひちょっとみんなに見てほしいんですけど。うんうんう
ん、皆さん、大好き TV をぜひね、はい、リンク貼っとくんで。
そう。これね、なんか俺やっぱ、すげえなって思ったんですよね、そこ。
なるほどね。
うん、いや、なんかそこに、そんなにそのやっぱそこにこだわるみたいなのもそうだし、
うんうんうん、
なんかそのやっぱどのぐらいだからやっぱその役に入り込んで、やっぱその、
うんうんうん、
ああいうね、セリフを言う現場に臨んでるのかみたいなのは、
はいはい。
やっぱ、まあ何回もこうね、声優さんの話題今回してますけど、ポッドキャストの中でも。
うんうん、
やっぱなんかやっぱそう声優っていう人たちの凄さをやっぱすごい感じますね。
うんうん。
うん、すごい今回聞いててびっくりしました、そこは。
確かにね。
で、しかもそれを、そのまま流すのもすげえなと思ったんですよね、これ。
はいはいはい、はい。確かに。
これってだって生じゃないじゃないですか。
生じゃないです。完全に編集してます。音とかも。
ねえ。
うん。
いや、なんか。
まあ、事前収録ですね、完全に。
うん、いや、だから、ここ、あえて流さなくても、
うん。
別に、良かったんじゃないかなと思ったぐらい、なんかすごい種崎さんがこう、うんうん、 なんだろう、ちょっと狼狽するとまではいかないかもしれないけど、うんうん、ちょっと動揺されてて、豊永さんが、ごめん、ちょっとその状態、今やめてくれないみたいな、収録中なんで、
はいはい、
みたいな、ことを、
はいはいは
い、言うぐらい、ちょっと谷崎さんがなんか平常心じゃなくなってる感じで。
はいはいはい。
うん。なんかね、なんでこう残したんだろうなって、大好き TV のスタッフが、うんうんうん。そのぐらいなんかすごいちょっとびっくりしましたね、これは。
はいはいはい。
うん。あとでちょっともう一回見ようと思うんですけど。
いやー、確かに。まあそんな大好き TV もね。
そう、大好き TV。は
い、で毎週見るとね、面白いですね。
ついに大好き TV で、グッズのアバンの傘を。
ああ、ね、結構今回しっかり取り上げてましたね、
紹介してて。
久しぶりに。
いや、
アバンの傘。
なんかほら、剣の形は、こう、傘を入れる袋。
あ、そうですね。
で、っていう話が。
傘袋。うんうんうん。
で、豊永さんが、袋を、開ける場面で、僕、結構びっくりしたのが、剣の、なんて言うんですか、うん、つかじゃないです
か。つか、つかかな、うん、うんうんうん。
つば
つば、うん、あ、つば、つばか。うんうんうん。
の部分を、なんかこう、外すときに、なんか、あそこの部分が思いのほか、なんかすごくしっかりした、
はいはい。
素材で、
ああ、そうっすね、そうっすね。
なんか、できて、そうで、ボタンになってて。
はいはいはい。
しかも、カバーもなんかペラペラな感じじゃなくて、割としっかりしたカバーで。
そうでしたね。うん。
はい。で、柄もちゃんとアバンのマークが。
そうっすね、そうっすね。
ね、入ってて、うん。いいじゃんって思ったんですけど。
はい。
これ高いっすね。
7700円はい。
そう、びっくりしました。俺、さすがにちょっと。
でも値段は前、これがポータルサイトで出た時から結構話してたじゃないですか。
そうそうそう。いや、改めて思ったんですよ。いい傘だなってちょっと思ったんですけど、改めて値段聞いてちょっと無理、いや、これはちょっと買えないなって。
まあ、そうですね。
でも、受注生産らしいですね。
ああ、言ってましたね。そう言ってたので、まあ、なので、結局、欲しい人は頼むしかないんですよ。うん、
いやー。どうします？買います？
いやいやいやいや、買いませんよ。
あ、ダメだ。これもう予約終了してる受付。
あ、そうなんですか。へぇ。
はい。7月の6日13時で終了してますね。お箸も一緒ですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、終了してますも
ん。じゃあ、よかったですね。安心して買えなくて。
そうですね。
はい。
メルカリとかで、出品されるんですかね、これね。
どうなんでしょう。わかんないっす。
9月以降に。
はい。
登場するかですね。いやーでもほんと、なんかまたグッズ増えてますね。
ポータルサイトでマグカップっていうのが新しく出てますね。
ステンレスマグ。
ステンレスマグカップ。あーでも違うか。これアミューズメント施設だからあれだ。ごめんなさい。UFO キャッチャーとかで取らなきゃいけないやつだ。
これ
売り物じゃないわ。初期に結構あったやつですね。プライズですね。
パターンですね。
プライズパターンなんで、頑張ってくださいっていう方ですね。
これは取れないな。
はい。僕は無理です。はい。
うん。
まあ、ポータルサイトはそんなもんかな。
情報なんかありました、
はい、そんなにないと思います。ポータルサイトはそんなないんで、あれじゃないですか。今週は勇者アバンと極炎の魔法2巻の話でもするのがいいんじゃないですか。
それもありますね。あ、ちなみにちょっと今僕、これはアニメの方かな？見たら、夏休み期間 YouTube にて毎日無料配信決定っていうのが出て
ますね。書いてましたね。それは僕も Twitter で見ました。YouTube で毎日1話7月20日ぐらいから。
うん、7月20日から8月31日までに。
まあ確かにちょうど30何話分、40話分ぐらいあるから、夏休み毎日やるのにちょうどいいですね。
すごいなぁ。いや、なんかすごいっすね。最近こういうの、なんかもう YouTube とかでも普通に無料で配信しちゃうっていう。
そうっすね。
ああ、すごいっすね。びっくりっすね。ということで、じゃあ行きましょうか。極炎の。
もう、僕はもうちゃんとね、出て、1日後か2日後ぐらいに買いましたよ。
はい、僕は日付が変わってすぐポチりまして、ね、すぐ見ました。
今回は、あれか。
皆さん、どのぐらい読んでるんですかね、この、大の大冒険、勇者アバンの極炎の魔王は。
まあでも今どうなんですかね。電子書籍とかも普及してるから、結構気になった人は買うんじゃないですか。
大冒険ファンの皆さん、
ね。大ファンは結構、まあ、だってね、完全に原作者も三条さんだし、
うん、
ね、スピンオフと言いつつも、いわゆるあの、ほら、こういう作品って、正史とか、純正史とかあるじゃないですか。正しい歴史。うん、その、本編って呼ばれるものと、その本編の時間軸にちゃんと組み込まれるものが、正史とか言われますけど、完全にこれ正史なんで、あの、なんか、無理くりつけた番外編ではないので。
そうですね。
これは原作ファンで認識してる人は読むんじゃないですか。
うん。今回、まさきさん、これどうでした？この2巻。
なんか、マットリフがなんで封じられてたのかよくわかんないなというのと、あと、あの、ブロキーナの戦火烈光剣の威力がすごすぎてなんかもう、あぜんみたいなのとか。
いや、これね、僕、ブロキーナの戦火烈光剣は、ちょっとこれ確認したいんですけど、あの、マンイーターでしたっけ？
マンイーターくんとか言ってますね。はい。
マンイーターくんが、あの、そもそも、第一弾で、
キギロ？
ぶった切られてるじゃないですか。
あれてか、マンイーターとキギロ別物ですよね、これ。ん？
別物だと思います。
マンイーターはマンイーターです。なんか別に出てくるんでしたよね。
あれ、これってなんか合体した的な感じでしたよね、確か。あの、
あれそうだっけ？
キギロとマンイーター。
キギロ。あ、ほんとだ。キギロとマン、ほんとだ、ほんとだ。僕完全に忘れてた。巨大マンイーターが夜間に活動を開始し、うん、なるほどね。
そうそう。
だから、まあ、キギロはこれと一体化して最後襲ってきたっていう。
うん、で、第一弾で、その、キギロとマンイーターをもう、もう二人ともバサッと。
あ、そうだそうだ。
ぶった切って、倒すんですよ。
そうっすね。
でね、この、ごめんなさい。あの、二巻のその最初に、なんか、キギロのあの、なんていうんですか、種みたいなのを、
あるある。
死神が拾っていって、
そうですね。
この、もうマンイーターここで、死んでるはずなんだと思うんですけど、
どういうこと？死んでるはず？
いや、だってこう、一刀両断されて、マンイーター、もうだからその、死んでんじゃねえのと思って。
でもほら、植物だから別にさ。
うん。
植物っていう性質を考えたら別に真ん中切られたところで、生命体としては死なないのではっていう。
ああ、死んでないってことですか？
僕は全然そういう解釈じゃないと思いますよ、これは。
で、なんかよくわかんないのが、なんかあの、この、ブチブチブチって、なんか根っこか、
はいはいはい。
切れようとし、自ら自節して、その土の中にこの潜ろうとしてる感じなんですかね、ここって。
これ、あ、切れようとしてるってことなのか、これ。
あ、だからそこはちょっとわからなかったですね。ブチブチブチってなって。
繋がろうとしてるのか、何なのか。
繋がろうとしてる。でもなんかその次のコマが、こう、根っこの先端がこう、
なんか潜ろうとしてるように。
潜ろうとしてるようにも見える。
見える。でも見えるからの戦火烈光剣でなんか、ものすごい、あの、広大な範囲にダメージが入ってて、すごすぎないかっていう。
これちょっとね、あの、冷静にここちょっとまさきさん見てほしいんですけど、まずそもそもマンイーターぶった切られてこう真っ二つなんですよ。
そうですね。
でね。戦火烈光剣。あの、僕は疑問だったのは、いや、そもそも死んでると戦火烈光剣って効かねえんじゃねえかなって思ってたのと。
はいはい。
いや、あの、生命体、なんかいわゆる肉体のその、活性化みたいな話じゃないですか。
はいはいはい。そうですね。
まあだからちょっとそもそも植物系のモンスターに効くんかみたいなところもちょっと思ったのと。
なるほど。
うん。で、かつ、これ真っ二つに完全に切れてるのに。
うん。
その、左側、あと、まあ、この漫画の画面上で見たときに、画面見て左手側の根っこに、
うん。
パンチ打ち込んで線から裂貢献したのに、なぜか真っ二つ切れてる右側の半身も、
うんうんうん、
これ線から裂貢献の影響を受けてるんですよね。
うん。
これ物理的にもう体切れてるのに、どうやってこの衝撃が右側の。
あ、そんなの簡単でしょ。地面の下で繋がってるんだから。これ見えてる範囲が切れてるってだけですよ。植物なんだから。
え、ちょっと、
そういうことでしょ？
え、これってさ、え？
だって、植物なんだし、根っこで地面の下が出てて、上半分が大地、上半分っていうか、地表に出てる部分がアバンの大地山で切れたってことでしょ？
ちょっと待って、そういうこと？
僕はそういう解釈ですよ。
おー、え、僕は、なんかマンイーターとして、その、ぐわーって出てきて、体全体が地面の上にバーンって出た状態になって、って思ってました。
まあ、いや、バーンとは出てるにしても、
うん、
別にここの、さらにその地下に根っこがないという描写はないじゃないですか。一巻の時点で。
うん、
ズボーンって出てきてるけど、
うん、
その完全に地から足が離れた描写はない。
ああ。
ということは根っこの土中で繋がってるって考える方が合理的なのでは。
なるほど。であれば確かにその半身から飛び出てる根っこにパンチ打ち込んで、
いや、全体が。
反対側にもその影響がいくっていうのは確かにそうですね。うん、それは納得いきますね。
うん、
そうか、そういうことなのか。僕も完全に全身が地表に出てて、真っ二つになってるのに、うん、なんでこれ反対側にも行くんだろうなって、もう完全に思ってました、ね、
うん、多分、まだ埋まってるんじゃないですか。
なるほどなぁ、そういうことか。いやぁ、そうか、そうい
う、ね、植物に効くのかっていうことは、まあ、謎ですけど、まあ、生命すべてに効くという解釈をすれば、まあ、いいんじゃないでしょうか。
うん、まあ、そうですね。まあ、それ言うと、もうなんか、キリがなさそうですからね。
はい。
うん。
まあ、みたいなところかな。
でも、なんだっけ、ほら。祈願上編の、多分、さまよう鎧とか、
はいはい。
に対抗しようとして、はいはい、ああいう奴らには、戦火烈光剣は効かないんじゃないか、みたいな。
ああ、そうそう。そういう会話してますよね。
ですよね。パワーで砕くのよ、うん、みたいな。
はいはいはい、言ってますよ。
だからやっぱ、その、効かない敵もいるわけですよね。
うん、それはいるでしょう。
生き物じゃないと効かない。
あ、そうそうそうそう。
植物は生き物か。そうかそうか。うん、まあいいのか。
生き物でしょう。いやいやいやいやそうそう。
なるほど。確かに。
ゴースト系とか、
うん、
ガスとかそういうのに効かないってことでしょう。
ですね。
うん。
あと
ゾンビとか。
うん、そっち系でも死んでるからね。
うん、うん、そうそうそう。
うん。あ、そうそうか。なるほど。
そこはそういう解釈だと思います。
あと、そう、マトリフの件は。
マトリフね。なんで本に入ってるのかよくわかんないけど、みたいな。
僕、なんか、それはあれでしたよね。なんか、そのエロ本見たら、
どうしよう
か。
あ、そうです、そうです、そうです。
理由は書いてありましたよね。はい、
そうそう、エロ本に、なんか、釣られちゃったっていう。
僕なんか、その、話もそうなんですけど、なんか、マトリフ若くねえかってちょっと思いました。
ああ、すごい若いっすよね。
ものすごい若く見えます、
ね、若々しいですよね。まあ、それはこの、絵描いてる人なんだっけ？柴田さん？あれ？なんだっけ、うん、の画風とかもあんのかもしれないけど。
うん。ブロキーナが割と、もう結構おじいちゃんだな、みたいな。
うんうんうん。
あんま原作のと変わんない感じの描かれ方だったのもあってか。
そうっすね。
なんか結構、マトリフ若いじゃん、みたいな。
かなり若いですよね。だってね、大の大冒険の時に98とか言ってるから、この時82とか83のはずなんですけど。
うん。
とてもそうは見えない。まあでもそれを言ったら98でも98に見えないからな。まあ。
あ、まあまあまあまあ、そうですね。それはその通り。
いやー。まあただ、なんか、あれですね。とりあえず、ロッカーのこの、開破山みたいなのは何なのかっていうのも大いに謎ですね。
合派一刀ですか？
これ開破山じゃん、実質っていう。
え？
あ、そうそう、合派一刀。
ええー、と、 ピオリムじゃなくて何でしたっけ？
ピオラでしょ？うん。
ピオラをかけたことで、その、できた技ってことですよね、これ。
そうそう、そうっぽいですね。なんと炎を切って、このエビルマージみたいなやつも倒してるっていう。
うん。
露化強すぎない問題。
まずね、ちょっと僕思ったんですけど、あの、ドラクエで、ピオリムとかピオラって、僕あの、多分、ほぼ使ったことないんですよね。
ないと思いますよ、ほとんどのプレイヤーは。いらないから。
そうですね。
うん。
あの、ここでこんな形で、あの、ピオリムに光を当てるかと思って、ちょっとびっくりしましたね。
すごいっすよね。
うん。
でも、こんなにピオラ、ピオリム強いんだったら、まあ、あの、ちょっとゲームの話は置いといて、なんかこの漫画の中で、はい、いや、もうこれ、常にかけてればチートモード的な強さなのではっていう疑問を持ってしまったんですが。常に使えば、みたいな。
もう間違いないですよ。
めっちゃ強いじゃん、これ。ドーピングじゃん、完全にっていう。
もうほ
ん
とそうですよ。だから、バイキルトとかね。
あ、そうそうそう。
あの、出てこないじゃないですか。
出てこないですね。強すぎて、ちょっとそれ出しちゃったら話が、
うん。
もう成り立たないよ、ぐらいの。
あとあの、スクルトとかルカナンも出てこないじゃないですか。
あ、そうです、そうです。なんかそれも出ちゃうとね、なんか、
うん、
修行で強くなるっていう意味がいまいち薄れちゃうし。うん、
あの、なんていうんですか、結構ゲームだと、バイキルト、フバーハ、
スクルトとか多用しますよね。うん。
もうこの辺はね、ボス戦ではもう、いかにそれをこううまく使うかみたいなとこ。
いや、本当そうですよね。
でも、やっぱ、漫画でそれやると、もうおっしゃった通り、でもとにかく常時それすりゃいいじゃんっていう。
うん。
もうなっちゃうのに、でももう、もうここであえてこれを出したのもそうだし、まあ唯一それを特別なものにしたのは、このなんか魔導図書館で、それを、ピオリムをここでゲットしたみたいな話になってたじゃないですか。
うんうんうん。
だから、まあ、あの、ゲームだと割と簡単に覚える
そうですね。そうですね。
呪文だけど。
はいはいはい。
あの呪文の ランクというか。
ああ、だからこの世界においてはかなり非呪文に近い。ああ、なるほどね。誰でも彼でも覚えらんないよっていう。あ、そういうことはあるね。確かに。うん、
なんか、一応そういうふうには見せたのかなっていう。
確かに。
うん。
それはありますね。
うん。
まあだからそういう意味で言うと、はい。うまいと思います。
うん、僕結構あの今回のメドーサボール出したと思って、出してきたと思って。
ああ、どこだっけ、それ。
あの魔導図書館のその敵キャラ？
はいはいはいはい。
で、メドーサボール出てくるんですけど、メドーサボールって多分ドラクエ2くらいにしか出てない。
ああ、本当だ。メドーサボールいる。
キャラじゃないかなと思って。
あんまり出てきてないですよね。
あ、メドーサ。ミイラとくっついてる。
ああ、なんか勝手にくっつけられてますね。
そう。こういう描写ってあんまりないくないですか？
あの、どういうこと？
大の大冒険の中で、その、あの、ドラムーンがゴロアになるみたいなのはありましたけど、
はいはい。
なんかその、モンスター同士を合成させちゃうみたいなのって、なんかまあ、超魔生物の発射そう
まあ、超魔生物、超魔ゾンビがそれに当たるんだと思いますけど。
うん、でもなんか、あの、あんまこういう、合体の仕方って今までになかったなと思って結構びっくりしましたね。
なるほど。まあそこら辺はこの、うん、オリジナリティなんですね。
うん。
まあ、あんま強そうに見えないけどね。はい。さまようよろにメドーサボールくっつく。
そうそうそう。だからしかもその、両方にメドーサボールを持ってくるっていうところが、
うん。
なんか、あの、これ誰がメドーサボール好きだったんだろうなと。
謎ですね。
結構ね、謎でしたね。
だいぶマニア
ック。エビルマージもそうだな。
はいはい。
エビルマージも多分、ドラクエ3
ぐらいしか出ない。出てこないですね。
キャラじゃないですか。
はいはい。出番ないんで、だからだいぶ、その、ゲームでは印象薄いやつを。
あえて使ってきてる感ですよね、これ。
そうですね。
うん。
それは確かに。
ちょっとね、今回、うん、その辺のチョイスが、
渋い。
うん。
うん。
面白いなと思いましたね。
いや、面白いな。
あ、これか、そうそう、ピオリムね。そうそうそう。あ、ほんとすごい。やった、できたわ。
ピオラね。いやー。
顔の動きを素早くする呪文。いやー、ほんと今後、この呪文を彼らは対応するのか。
どうなんですかね。
カール騎士団伝統の一撃の型。これ、正直、なんか、大地山開破山レベル、
はい。っていうか、これをヒントに開破山作るみたいな話なのかっていう感じはすごいしますけど、でも、ロカができちゃうんだみたいな疑問が結構ありますけどね。
確かに。
まあまあ、もちろんロカはね、ピオラ頼みっていう設定ではありますけど。
ゴーハ一刀。
うん。
ロカの技はまたこう、ここから他にも出てくるんですかね、これ。
どうなんですかね。
カール騎士団の技。
いやー、出てくるのかな。
うん。
しかし、あれだな。
うん、
マトリフがなんか、本当に帽子かぶってない方がなんか強そうだな。なんか、スーパーサイヤ人みたいだな。
お、あれですよね。この段階でもうすでにやっぱその、二つの呪文を同時に使うみたいな。
ね、し、ベタンも普通に使ってるし。
うん。あ、ベタンね、今回ね、あの、ポーズが。
はいはい、親指を下に
して。親指を下にして、ベタンするっていう。
いやー、マトリフっぽいっすよね。
これね、結構ね、ちょっと、なんだろう、印象的なシーンでしたね、これ。
うん。
で、確かね、柴田さんがね、
うん、
何人だったかな、なんかコメントを書いていたのを見たんですよね。で、
ツイッターかなんかかな。
ツイッターだったかな、なんか、連載っぽいやつだったのかわかんないけど、忘れちゃったんですけど、
うん、
その、今回の2巻に当たってみたいので、
はいはい、
コメントをしてて、どの絵が、なんか一番印象に残ってるコマはどれですかみたいな確か質問に、
はいはい、
ベタンが、その、杖を持たないバージョンでベタンを書くっていうのが、大冒険の本編原作だと、ポップが、あれな、輝きの杖でしたっけ、
はいはいはい、
杖使ってベタンやるじゃないですか。
そうですね。
だから、杖を使わないでベタンっていうシーンは、この作品で初めて、その、原作通じて出てくるって言って、この中のポーズがすごく、かけたのが印象に残ってるみたいなのを、なんで見たんだっけな、なんかで見たんですよ。
お
ぉ、ね。あれ何だったかな、なんかちょっと検索してみるかな。
しかしあれだな。これ、うん、デストロール、こいつ強いよな。ベタン食らっても別に即死はしないっていうか、うん、むしろ、まだガンガディアか。結構ピンピンしてるしな。こいつ強すぎじゃないかっていう。
あのね、キギロもそうでしたしね。ちょっとね、こいつら部下にいるハドラーがね、
だいぶ、ね、自分の権力脅かされてますけど大丈夫ですかっていう。いや、
それもありますし、ちょっとね、原作よりだいぶこれハドラー強くなってね、みたいな。
いや、ほんとそうですよね。
こいつらを従えるのもそうだし、なんか割とハドラーも結構かっこいい感じに描かれてるんで。
そうなんですよ。なんか三流魔王じゃないんですよ、うん。割と強そうなんですよ。
ですよね。このまま進んでった時に、そのハドラーとの対決も、なんか どういう感じの対決になるんだろうなっていうね、ちょっと楽しみですよね、これね。
ね。まあ。
あとね、結構ね、気になったセリフ。飛べる裏か、さすが呪文マニアだなっていう。
ああ、ありますね。
セリフ。なんか、飛べルーラーをこの時点でマトリフは使えないのかなって。
え、いや、そんなことないでしょ。使えるでしょ。
呪文マニアだなってのが、これ気になるんですよね。なんで呪文マニアなんだろうと思って、飛べルーラーが。
え、いやいや、そうじゃなくて、別に飛べルーラーがマニアックな呪文って意味じゃなくて、これまでにも、いろんな呪文、このガンガディアンがいっぱい使ってたから、そういう意味でのマニアって言ってるんですよ、これは。
あ、そういうこと？
いっぱい知ってんな、おめえ、みたいな。
あ、そういう意味です。飛べるうらがマニアックな呪文って
話じゃない。違う違う違う。そういう意味じゃない。
あ、そういうこと？あ、俺そう読み取っちゃってたわ。
これいっぱい知ってるし、いっぱいできんな、おめえっていう。勉強好きだな、みたいな。そういう意味でのマニアって意味ですよ、これは。
なるほど。そういうことか。なるほどな。この私に 最も適した最強呪文のベボシはつけてある。この一冊さえあれば十分って言って、なんか魔導書を手に取るじゃないですか。
うん。
この呪文なんだと思います？
なんすかね。わかんないな。こいつメラゾーマぐらいは使えるからな。
あ、そうなんですよ。
なんだろう。わかんないっすね。
なんかこのレベルの敵キャラで、なんか、これが私に最も適してるみたいな呪文ってなんだって。
なんですかね。
バイキルトかみたいな。
いや、でもこいつは力を振るうよりも、なんか、俺は賢いんだから呪文がすごいんだっていう風なプライド持ってるみたいなキャラだと思うから、バイキルトだとまんますぎるっていうか、こいつのプライドに合ってないんじゃないですか。
なんだろう。魔法をパワーアップさせるみたいな呪文ってないですよね。
ないと思いますね。なんだろうな。わかんないっすね。
いや、ちょっとこれ、後に明かされると思うんですけど、ちょっと楽しみだなと思って。うん、
ねえ、ちょっと魔法トーンとかそんなしょぼい呪文ではないと思うんですよね。魔法トーン一巻のガーゴイルですら使ってるからな。
うん、
もっと多分、なんか、まあオリジナル呪文かもしれないですね。だとすると、いくら想像してもあんまり意味はないんで。
ああ。
てか多分オリジナル呪文じゃねえかな。
意外とないんですよ。メドローアとかだったりしないですかね。
いや、それはないでしょ。それは強すぎるでしょ。
マトリフが編み出したってなってるけど、実はあ、いやでも、どうなんだろう。まあね、まあでもな、それだと原作ちょっとに、なんか違う感じになっちゃう。
それは曲げすぎでしょ、いくらなんでも。
こいつがすげえ呪文を放とうとして対抗してメドローアみたいなパターン。
いや、それはないでしょ。
ないか。
こんなのにメドローア出してたら、いくらなんでもこいつが強すぎですよ。
ダメか。ダメか。
いや、わかんない。まあ、メドロワのきっかけはどっかで出てくるのかもしんないけど。あ、でもメドロワのきっかけはそもそもあれじゃん。なんだっけ。凍れる時の秘宝でも関係なくぶっ潰せる技っていう発想で出てきてんだから、こいつは関係ないでしょ。
ああ、そうかそうか。だからそういう風に言ってましたね。確かに確かに。そうか。そうだな。そうか。まあ、ちょっとじゃあそうするとわかんないな。
まあ、そのうち出てくるでしょ
う。はい。
そんなところでしょうか。はい。
でも、あれでしたね。ちょっとこう、どういう感じになっていくのかなっていうのを、若干心配してたというか、なんだろうな。こう、続きを楽しみにしていけるかなみたいなところをちょっと思ってたんですけど、十分、楽しめる作品になって
ます。まあまあ、さすが三条先生って感じですよ。
うん、
まあ、普通にはい。安定して面白いですよ。うん。
うん、ちゃんと、大の大冒険っていう世界観があるし。
そうですね。
うん。
まあ、なので、まあ心配っていうか、引っかかるのは、その後の戦いが全部知ってるから、なんかそことのインフレ的なバランスだけが難しそうだなって思いながら見てますけどね。
ね。それはね、間違いない。
ここが強そうすぎると、いやいやいや、こんな時点で強かったら、みたいな疑問が出ちゃうっていう。うん、まあ、それぐらいですね。
そうですね。まあ、なんか、あといろんな、今回のなんかの遺跡とかもそうですけど、魔導図書館とか、なんか、出てきちゃうと、はいはいはい、その、例は、原作のオリジナルの方の、その、大の大冒険世界にはあったのかみたいなね、話とかもちょっと出てしまいましたね。
まあ、まあ、まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。
非常に、これからを楽しみに、
はい。
していきましょうかね、
はい。まあ、じゃあ、今週はそんなところで。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、また、ええ。次週は39話。
あ、ですよ、そうだ、まさきさん。あれですよ。
なんだっけ？
いや、ちょっといつになるかわからないですけど、ちょっと、ついにまさきさんが配給を呼び出したってことなんで。
ああ、配給ね、はい。はいはい。
キャストアレディオスピンオフ。
キャストアレディオって枠でやるのかどうかは知らないですけど。
あ、そうじゃないの？
いや、違う漫画だから
ね。大とかだ、この番組とか大の大冒険を語る番組だから。
はい。
そうそうそう。
配給はまあ別に配給。 が語りたければ背景を語る回をやればいいんじゃないでしょうか。はい、これじゃなくて。
そういうスピンオフをどっかでやりましょう、ぜひ。
はい。まあ、だよだよ僕は関係ないんで。はい。
あと、違う、まさにあれだよ。俺大事なこと思い出した。
何ですか？
ほら、まさきさんのね、投稿にね、反応してくれた、方が、
いつも、
リスナーの、
はいはい、コメントくださる方が、はいはい。
千家烈公軒の確か話に、コメントをしてくださった。
ああ、はいはい、されてますよ。はいはい、
あれ、ちょっと待って、そのつぶやきはどういったんだ？
書いてくださってるのは、千家烈公軒は魔法意味の原理を応用した技なので、魔法意味自体ではないと思いますという、
あ、そうそう、
コメントを書いていただいてるやつですな。
それです、まさに。
はい。まあ、そうだと思います。
そう、毎回ちゃんと、我々の投稿を見て、放送も聞いて、ご自分なりのコメントを書いてくださって。
いやいや。
あとあれ、紋章戦のさ、ダメージなし。
ああ、ザムザになぜ効かなかったのかという。うん、
出力の強度？
そうですね。まあ、初めて使ったから、大して強くできなかったんじゃねえのっていう。うん、まあ、そうかもしれないっていう。
話をね。
はい。コメントいただいてましたね。
あとパーツによって強度が違うっていう設定が。
ああ、そうですね。なんでチウのくるくる剣でハサミは壊れるのにみたいな。
あるっていうね、話も。
まあ確かに、それもあるのかもしれないですね。
はい。
はい。
いや、毎回、この方は本当に、ギチギチコメントをくださって、大変ありがたい。
そうですね。はい。ありがとうございます。まあ、あと、何十回やんのかわかんないですけど、はい。
はい。
はい。引き続き聞いていただいて、コメントを時々いただけるとありがたいですね。はい。
よろしくお願いいたします。
はい。ということで、まあ、今週はこんなところで。はい。
はい。
はい。では、今週もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。